小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話の語り口のお話をしていただきましたね。
そうね、語り口の研究ってのは難しいもんですからね、誰もできなかったんだけど、それをマクス・リティというスイスの学者が切り開いてくれたもんでね、で僕はそれに全く納得して、で日本の昔話についてもその語り口を大事にしようという活動をしてるんですよ。そんなことを聞いていただいたのね。
そうですね、シンプルでクリアにっていうのが大事なんですね。
そう、耳で聞いて分かりやすい文章ね。
さて今日は
今日はね、今年の最後の放送なもんですから、僕としてもそのちょっと思い出を聞いてもらいたいと思ってね、マクス・リティ先生との出会いってのは僕にやっぱり決定的だったもんですからね、そのことを聞いていただきたいと思うんだけども、マクス・リティっていうのはスイスのチューリッヒの大学の教授でいらして、その昔話の語り口はどんなものかという、その語り口についての法則を発見なさった方なんです。世界的な発見ですけどね。それで、僕は亡くなられるまでお付き合いさせてもらって、彼の著作を2つも翻訳させてもらったしね、尊敬してる方なんです。僕東北大学なんですけど、大学院の修士課程終わってね、それで修士論文はグリム童話の成立史というのをやったんですよ。で終わってからグリム童話についてのいろんな論文書いてたのね。でどういう研究方法があるかさえわからないわけです。その頃は文献ないし、本なんか入ってきてないし、手探りでやってたの。そのうちにある時ね、うちは親は東京にいたもんですから、春休みだから帰ってきてる間に新宿の紀伊国屋へ行ってね、で本見てたらドイツ語の本でね、ヨーロッパの昔話っていう本があったんですよ。ダスオーロペシェフォークスメルヒェンって言うんだけど、で言葉がメルヒェンだから、あれと思って手に取ってみたらマックス・リティという名前なのね。で粗末な本でした。本当に粗末な想定の本だった。でとにかく買って帰って読んでみたら、びっくりしちゃったんですね。その今まで考えたこともない研究方法なんです。例えばね、茨姫でさ、茨姫って100年の眠りに落ちるじゃない、で100年の眠りに落ちて、ちょうど100年の時に王子が行って、バラが開いてくれて中に入って、で階段上がってったらドアがポンと開いて、中見たら美しいお姫さんが眠っていた。で思わずキスをしたらパッと目を覚ましたってわけですよね。僕が引っかかったのは、あの時お姫様が目を覚ましたのは王子のキスによるのか、それとも時間切れかって問題ね。
時間切れ
これは難しかった、時間切れでもいいはずよ。だって100年の眠りって言ってんだからさ、でもその100年の眠りのね、期限が切れましたと、で目が覚ましたでもいいはずなんだよ、だけど王子わざわざ行ってキスしてんだよ、だからキスによって目が覚めたのかもしれないね、でこれは難しかったです僕には。それだいぶね、いろんな資料を集めてみたんですよ。ですけど結論は出なかったんですね。あるものは100年みたいなこと言うし、あるものはキスみたいなこと言うしね、フランスの話はキスによるんだね大体は、で立ち止まっちゃったんですよ。2年ぐらい立ち止まったんじゃないかな、でそのリュティの本読んだらね、そこのこと自体は取り上げてないんだけど、リュティはそういうふうに100年の時間が切れるという時にちょうどキスをしたという、その条件の一致、時間の一致、そこにおとぎ話らしさがあるんだって言うんですよ。あ、なるほどなと思ってね、そんなこと僕考えもしなかったからね。その一致ということね、時間が一致する、場所が一致する、条件が一致する、そういうその一致自体におとぎ話らしさがあるんだって言われて、でも衝撃を受けてね、それでもうこれ訳そうと思ってすぐ翻訳にかかったんですよ。で他にもいっぱいあるのよ、今は詳しくは言わないけどね、写実的には語らないとかね、肉体を切っても血は流れない、それは平面的に切り紙細工のように語ってるからだとかね、いろんなのがあったんですよ。でこれはもうね、20世紀を代表する昔話理論になるなと僕はその時確信したのね。でこれはもう訳さなきゃいけないと思ってすぐ翻訳に取り掛かって、で取り掛かると同時にその許可をもらおうと思ってね、翻訳の手紙を書こうと思ったの。ところがさ、住所なんか知るわけないよね、マックス・リューティーって言葉しか分かんねえんだからさ、それでどうしようかなと思ったんだけどね、思い切ってね、でも手紙書いたんですよ。宛名はね、スイス、チューリッヒ市、フランケ社、 出版社ね、はい、マックスエルティ様、それだけで送ったんですよ。
箇条書きですね。
箇条書きで、でつかなくて元々だと思ったの、うん、でもとにかく出したの、はい、そしたら2ヶ月ぐらい経ってからかな、返事が来たんですよ、ルーティーから。もうびっくりしちゃって僕飛び上がっちゃったね、
はい、
それで許可しますって来るわけです、
はい、
あでも嬉しくてね、でもう勢いづいてそれから一生懸命翻訳したわけ、うん、大体30歳前後ですね、訳したの。でその時初めてリューティ先生を訪問したわけ、僕が行ったのはゲッティンゲンという北ドイツだったんですけど、先生はチューリッヒって南の方にいらした。でも汽車で4時間ぐらい乗ったかな、行ったんですね、とにかく会いたくて、で質問もあったしね、
はい、
そしたらチューリッヒに着いたらね、終点なもんだからプラットフォームの隅っこにね先生立ってたんですね、で僕もあの人だなと思ったんだけど、向こうも見つけてくれてね、ほら髪の毛黒いのって他にいないからすぐ分かったらしい、で呼び止めてくれて、でお会いして挨拶して、うん、だ先生が君夕食を食べたかって言うんですよ、夕飯ね8時頃着いたんだよね、
うん、
いやまだですって言ったら、じゃあご馳走してあげようって言って駅の2階のレストランに連れてってくれて、うん、で先生はもう自分はもう食べたからっておっしゃってコーヒーだけになって、僕はスイス初めてだからさ、はい、嬉しくてそのスイスらしいものを食べようと思ってね、シャンピニオンなんとかっていうのを注文したらね、でかい皿にね山盛りできちゃったんだよね、だけどお腹空いてたしさ、はい、嬉しくてもう全部食べたの、
うん、
だから先生コーヒー飲みながらじーっと僕の見てて、食べ終わったら君は大食いだねって、それが最初の言葉君は大食いだね、恥ずかしかったけどさ、でも嬉しかった。それでもうすっかり親しくなってね、
うんうん、
で先生がホテル取っといてあげたから連れてってあげるって言って車に乗っけてくれて行ったんですよ。でチューリヒってね、湖があってね、チューリヒ湖があって、その周りのこの山のなめだらかな斜面に町がへばりついてるわけね、うん、でその上ずっと山なんですよ、囲まれてる。でなんだか町を外れてね、どんどん山の方へ入っていくんですよ。で僕はさ、スイス初めて行くからスイスのワインを飲もうという下心があったわけ楽しみにしてたの。だけどだんだん町外れていくんだよね、
うん、
しまったな、これどこ行くんだろうと思って。でもまあね、ホテルへ着いたら歩いて町へ戻って飲みゃいいやと思ってたの、うん、だどんどんどんどん上がっちゃうんですよ。でしまいにはもう町の火は下の方に見えるぐらい高くと上がっちゃって、で森の中こう行ってね、で着いたって先生がおっしゃって見たらね、なんとそのホテルはね、スイス禁酒禁煙婦人同盟のホテルだった禁酒禁煙婦人同盟って書いてあるんだ。もうショック受けて、もうねがっくりしたよ。でも下見たらさ、町の日はもう遥か下だから、とても歩いて行けるようなとこじゃないのね。だからもうスイスのね第一夜はね、アルコールなしワインなし、
それが一番諦めるしかなかったんですね。
それが一番の思い出。でスイスってね、宗教改革の時にカルバンが出たところですからね、マルティン・ルターがドイツでしょ、
はい、
でスイスではカルバンっていう人が宗教改革の先頭に立ったわけですよ、ですからチューリッヒあたりはとても強いんです、その宗教改革、だから非常に禁欲的なのね。だから禁酒禁煙婦人同盟なんてあるわけよ、厳しいんですよ、リューティ先生も飲まなかったしね、全然飲まないけど、だからもう最初の晩はね、やむなくそのまま寝ましたよ
先生とはその大食い以外はいろいろお話できたんですか？
もちろんね、その中ではね、車の中では話してたけど、まずその時はね、いきなり学問的には話にはならなかったけど、初対面ですからね、でゲッティンゲンで何やってるんだとかね、ゲッティンゲンに行ったのはクルトランケという偉い先生がいてね、この方は世界学会を作った会長をなさった方で、本当に世界のトップの方なんですよ。でその方が百科事典を作ってたんです、メルヘン百科事典を計画始めた頃ね。で日本の昔話をドイツ語に訳すという仕事で行ったんですよ、お手伝いのためにね、でそのランケのところでの仕事の話なんかをしてね、それで車で上まで行ったわけ、で翌日ね、仕事場へ来いって言われて行ったんですね。その頃はまだ高等学校の先生でね、大学教授じゃないんですよ、高等学校の先生、
はい、
ですから広い教員室に机があるというだけでした、それからまあお話伺って、一晩二晩かな、お家行ったり奥様を乗っかって3人でアインズイデルンといういわゆるキリスト教の巡礼地ね、有名な巡礼のお寺があるらしいんですね、そこへ連れてってもらったりね、それからシラーの群島というお芝居があるんですけど、それの舞台になったっていう湖に連れてってくれたりね、なんかとてもいろいろご案内して、ね、 でその頃ね僕はその翻訳しながらね、はい、質問点がいっぱいあったから先生に手紙を送ってたんですね、なんか、うん、そしたらねもうすごい丁寧にね小さい字で何ページの何行って僕が質問するでしょ、はい、そしたらそのちゃんと何ページ何行のこの言葉についての質問答えっていうのがでーっと手書きで書く手紙それ残ってんですよ、僕の宝物宝物小さい字でね綺麗な字で書いて、そんなことがあってね、でその後僕1966年から67年マールブルク大学というドイツの大学で客員教授やったもんで家族と一緒に行ったんですけども、その2年間の間にはもう何度も伺ってねお話伺いました。でその66年の時に行った時に大学の教授になってたんですよね。で最初行った時はさっき言ったように高校の先生で、行ったら大学の教授、しかもなんとねスイス政府がですねマクシュリティのためにチューリヒ大学に民族学科を創設してるんです。すごいね、すごいと思った、やっぱりねこの人は世界的だってことは認めたんでしょうね、文部省が、でリュティのために作られた学科だってはっきり聞きましたよ僕は、ご本人からじゃなくね脇の人から聞きました。それで授業も聞かせてもらったりねなんかして、それからそうそう先生の演習に出席させてもらって日本のこと話せって言うから日本のこと話したりなんかしてね、何度も伺ってとても勉強になった。で最後はね、1975年に先生最後の本書かれたんですね。でそれはすぐ送ってくれたんですよ僕に。それでこんな厚い本なんだけどね読んだらすっげえ難しいんだけどね、とにかくもう今まで誰もやったことないようなことばっかり書いてありますから、僕はすぐ翻訳に取り掛かってね、それでその頃もうリュティの名前知られてたから岩波書店がすぐ本にしてくれたんです。昔話その美学と人間像っていうこんな厚い本になって、でそれを持ってとにかく先生に見せようと思って行ったんですよ、その本持ってわざわざ。でその頃先生も老人ホームに入ってらしてね、倒れて老人ホームに入ったっていうのは聞いてたんです。でその老人ホームへ行ったのね。で老人ホームって言っても立派なもう別荘みたいな建物でしたけどね、で個室でお一人で、でも右半身不随でね言葉は全然使えなくて左の手がかすかに動くという感じで、そしたら先生がね左の手でなんか指さすんだよね、あれって思ってみたらねその先にねABC のアルファベットの板があったんですね、あこれだなと思ってそれ持って近く行って、で左の手を支えてあげたら先生がその文字を指しながらねドイツ語でスペルを要するに指すわけよ、筆談だよね、この本の翻訳のために使ったあなたの苦労に対して心から感謝しますって、ドイツ語で書いてくれた。僕は感動した、すごく嬉しかったです。で間に合ってよかったと思った、その時。その後先生食事が来たら食事をね左手で食べてらしたよね、少しだけ食べてらして、でも本当に後ろ髪引かれる思いで帰ってきたんですね。でその後も何度もその老人ホーム電話かけて看護婦さんにもう看護師になったからねプロセサリティどうですかって聞いたら変わらないよって言ってたので、そのうちに何ヶ月か経って亡くなられたっておっしゃったのね。最後までそういう意味ではお付き合いできたんです。だけど本当に僕は彼と出会ったのは幸せだったと思う。そして最近分かった、今度岩波にね文庫に入れるんで分かったんですけど、先生が1981年版で書いてらっしゃるんですね。この本は1969年に日本語に翻訳されたって書いたんですよ、僕の翻訳のことね、名前はないんだけど日本語に翻訳された。で1979年にイタリア語に翻訳された、僕より10年後、それから1981年に英語に翻訳されたって書いたんですよ。ということは僕が一番早かったってこと。
そうですね、
僕が世界で一番早かったということだったんですよ、で嬉しかった僕それ見た時、で先生がね僕が伺った時にこうおっしゃったことなんですよ。僕が先生の理論はもう日本人はとても知られてますよって言ったら、君のおかげだよっておっしゃったんですね、でそれ僕も嬉しかったんです。その時先生がね、私の理論を最初に認めてくれたのはクルトランケだっておっしゃったんですね。クルトランケっていうのは僕がゲッティンゲンで教えていただいた僕の先生でね、その世界学会を会長なさった方で本当にトップのクラスだった、そのクルトランケが最初に認めてくれたっておっしゃったんですよ。で今から考えるとその時はイタリア語の翻訳まだ出てないんですよ、僕の翻訳しか出てない、 だから先生はねやっぱり嬉しかっただろうなと思う。その69年に僕が訳したのはね、69年って言ったって1947年から考えたら20年経ってるんですけどね、22年出版されてから22年経ってやっと僕の翻訳が出た、それから10年経ってやっとイタリア語が出た、こういう話よね。ですから先生がとっても喜んでくださったのは今から考えるとよくわかるなと思ってね。で僕はでも嬉しいのは、先生はヨーロッパのっておっしゃったけども、僕から見ると日本の昔話は全く同じだからね、それをちゃんとこう今日本の昔話を守るために、伝承を支えるために、リティリオンを僕は使えてるわけよね、でそれとても嬉しいですね、そのことは。でそのことはね、もっと言うと柳田邦夫先生がね、僕柳田先生に4回お会いしてるんですけども、その1回目にお会いした時にですね、僕がグリム童話のことをやってることをベロベロベロ喋ったのね。そしたら先生が、1対1でお話しできる機会があって、その時に最後に先生が、君グリム童話をやるならば日本の昔話もやってくれたまえとおっしゃったんですよ、僕はもう感動してね、目の前真っ白になっちゃったね。当時日本の昔話ってね、実はクソみそに言われてたんです、戦争直後、昔話みたいな古いものにいつまでもかかずらってダメだと、新しく作り直さないといけないんだっていう説が出たんですね、それで新しいもの出たんですよ。それからアメリカ人たちからは、日本の昔話は桃太郎みたいな侵略的な話だと、ああいう話を聞いて育ったから日本人は侵略国家になったんだって言われたんだ。で2つの意味でクソみそに言われたんですね、その時期だったもんだから柳田先生すごい危機感を持ってらしたのね。それで僕は若造が大学院でしたけど現れたもんで、僕にそうおっしゃったの、きっと僕だけじゃなくて他の若い人たちも言ってたと思う、日本の昔話ちゃんとやってくれよっていうことをね、でもそれを僕は自慢話になっちゃいけないと思って人に言わなかったんですけど、この頃気がついたのは、あ、先生が僕におっしゃったのはたまたま僕が現れたから僕におっしゃったけども、先生の気持ちとしてはお前の後ろにいる人にも伝えろよっていう気持ちだったんだと思ってね、要するに日本の昔話守ってくれよ、お前ら若い者がやってくれよって、僕だけじゃなくね、お前ら若い者がって、そういう意味だったんだと思ってね、この頃なるべくみんなに話すことにしてるんです、僕が今やってることは、僕が勝手にやってんじゃなくて柳田先生の大事な志でもあったんだよって、それを受け継いでくださいよっていうことを皆さんにお話ししてんのね、という気持ちでやってて、それとアクセリティの仕事がピタッと結びついてるもんですからね、僕は今そういう意味じゃね、仕事とっても幸せなんですよ、で今年2017年っていうのは、そういう意味で大きな年になったもんだからね、ちょっと締めくくりに思い出を聞いていただきました。
今日はマックス・リュティ先生との出会いのお話をしていただきました、
そうなんだ、僕にとっては大事な出会いだった
からね、大きな出会いでしたね、
大きな出会いでした本当に、
さあ今年2017年も放送は今日が最後になりました、
そうですね、本当最後ね、
小沢先生は今年はどんな年でし
ょうか。そうね、今までやってきたことが実を結んできて、いい方向に来てるんでね、とても良かったと思ってます、で今年また今まで25年やってきた昔話のね、裁判の教育の成果が出てきたんで、来年にはそれを本の形にして世の中に出したいと思ってるんですよ、
昔話大学も25周年
やったんだよね、
番組も400回記念で、子供たちとのコーラスもありましたね、
そうでしたね、400回続けてんだよ ね、
そうですね。さて2009年8月にスタートしましたこの小沢敏夫昔話へのご招待、その初回の放送からおよそ8年間にわたって、小沢先生のお相手を務めさせていただいた私、中村律子なんですが、
どうもありがとうございました、
今日の放送でこの番組を卒業します、はい、個人的なことなんですけれども、娘たちがちょうどシンデレラの振り子のような心が揺れる時期に担当させていただいたんですね、でその中で3つの昔話が私の子育て論 の、柱になりました、それは小沢先生がお好きな寝太郎、そしてバラシベ長者、そしてもう一つはですね、先生ご自身のお話、もみの木のお話、この3つのお話が子育てのとても大切な役割を果たして大変役に立ちました、小沢先生8年間どうもありがとうございました。
いやこちらこそ本当にとてもね、いいお相手をしていただいて話しやすかったです、ありがとうございました、お世話になりました、
リスナーの皆さんもどうもありがとうございました、
そうだね、
さて 来週からはですね、うん、3歳の娘さんがいらっしゃる西本美恵子さんが担当されますので、うん、先生は引き続きよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、僕も期待してます。とても期待してます。
それでは小沢先生、皆さんどうぞ良い年をお迎えください。
そうね、皆さんも良い年をどうぞお迎えください。
小沢敏夫、昔話へのご招待。